はい、レックスさん、先週はザ・プレイヤーズの現地レポーターとしてフロリダの、ジャクソンビルにあるゴルフ場の方に、1週間行ってきました。ローリー・マキロイの優勝で、ザ・プレイヤーズ終わりました。この試合はね、トッププレイヤーたちがもうほぼ勢揃いして、規模も大きくって、ゴルフ場も素晴らしいコースで、ギャラリーもいっぱいという本当華やかなトーナメントでしたが、総括的に、いかがでしたでしょうか。
試合自体はね、すごい盛り上がった試合ですよね。結果的にマキロイが勝って、そして49歳になるのかな、フューリックが大活躍して、で松山選手は週末で遠の巻き返し、まあ見応え満載の試合だったんじゃないでしょうかね。
土曜日の、3日目に、マキロイ最終組で回りましたので、そこにラウンドレポーターとしてついて、1日の、プレーの姿を見てましたけれども、そのあたりから何かこう勝ちそうだなっていう雰囲気は出てましたでしょうか。
土曜日のプレーではさほど出てなかったけど、ただその悪い中をなんとか2アンダーで回り切ったっていうのがね、すごかったですよね。ですので、ひょっとしてまあ日曜日にかけて勢いづいてくるのかなと思ったんだけど、土曜日ラウンド終わった後インタビューもせず、すぐ練習場に、もう日がなかったからね、すぐ練習場に直行して一人で黙々とボールを打って、で日曜日のスタート前の練習は一人だけ対面の練習なんですよね、ソーグラスって。でまあ試合、特に週末になったらもうほとんどの選手は手前から打つんだけど、マキロイだけは奥の練習場から向かい風に向かって練習してたんですよ。でマキロイっていうのは大概、今まで俺5年ソーグラスの試合取材してきたんですけど、マキロイ大概手前から打って、ギャラリーたちの反応を楽しみながらウォームアップするタイプの選手だったんだけど、昨日に関しては、日曜日に関しては一人だけ奥の方から黙々と球を打ってて、向こうで練習もしてアプローチもして、最後の仕上げのパッティングを1番ホールの横のグリーンでしたという、いつもとは違うルーティンで来ましたよね。で1番ホールティーショット、まともな向かい風を大きく左に引っ掛けたんですけど、全体的にスイングをスライス系のスイングで選手は戦ってましたよね。マキロイって言ったらダウンスイングから切り返して、体軸をちょっと右に寝かして、クラブを強烈インサイドから入れて、豪快な切り返しから すさまじいボールを打つんだけど、
フック系のボールってこと？
もうすさまじい、もうマキロイのフック系のボール、すさまじいフック系なんだけど、選手に関してはもうそれを封印して、どちらかといったらもうまっすぐ軌道のボールを打ってました。で結果的に飛距離も普段のマキロイの距離は出ないんだけど、飛距離よりも正確性ということをね、念頭に、正確性というよりか、左のフックボールを打ってる時に一発二発ある大きな曲がりを警戒してずっと戦ってたように思います。ですから自分の一番長所と考えている飛距離をちょっと封印しながらも、左のミスを警戒してのラウンドの1週間だったんじゃないでしょうかね。
まあ、コースの、コース自体がまず池も多いし、決して広いホールがそんなに広いっていうわけではなかったと思うんですけれども、やっぱりそういうコースセッティングに対応しての、マネジメントだったんですかね。
と思うし、彼はここ2年ぐらいかな、結構スライス系のボールを打つのを練習してるんですよね。で基本的にはもうフック系のスイングなんだけど、それでもスライス系もコントロールできるように、自分のゲームの幅をできるようにして戦ってて、どうしてもその中でもやっぱスライス系のボール打ってて、ミスをして試合で勝ちきれないのがずっと続いてたんだけど、今回はあえてもうフック系じゃなくてまっすぐスライス系を打ってますよね。そしてスライス系でもだいぶ勝負できるようにもなり始めてるので、彼のゴルフのもうとんでもない世界ランク上位の人間のまた試行錯誤によって、右と左のボールをちょっとコントロールできるようなね、感覚もついてきてるんじゃないでしょうかね。
はい。あと最終日はレックスはどんな組につい最終組でしたっけ、つきましたよね。
ジョン・ラームとフリートウッド、展開さえ良ければ勝ってもうおかしくない選手だったことは間違いないと思うけど、やはり最終組で出て、そのプレッシャーをなんつかな、を感じた上でまた自分のパフォーマンスができる、例えばタイガーとか、フィルとかまでは行ってないのかなという気がしたね。最終日やはり特にフロントナインはもうちょっとちぐはぐな攻め方が続きましたね。でまあバックナインにかけて自分をこうコントロールして、なんつかな、勝負をバックナインにかけてたのかもしれないけど、やはりそういうところでももうね、1レベル2レベル本当の意味でのトッププロたちよりもちょっと劣るようなところは見えましたね。
その部分でもローリーがやっぱり勝ってた、経験値も高かったっていうことなんですかね。
散々悔しい思いして、勝つためには何が必要かという上でのゲームプランがひょっとして初日からできてたのかもしれませんね。
ね、まあ、この試合の後半いろんな選手が上位にどんどん上がってきて、本当に最後まで誰が勝つのかわからないという状況で、非常に面白かったですよね。
でベテランフューリックがねまた頑張りましたよね。逆に彼の場合は、はい、勝ち方を知り尽くしてる、自分のゲームを知り尽くしてるっていう引き出しの多さから、週末でもねスコアをずっと伸ばしていって、最後の最後まで優勝争いに絡んでこれた。やはり彼のゲーム運びのうまさ、経験値の高さ、そしてまあなんつうかな、ゴルファーとしての本能的な、もう心の強い部分を持ってんでしょうね。その彼の活躍っていうのもね、すごい光った一週間でしたね。
まあ、今回 NHK でお手伝いさせてもらって、メインの解説で田中秀道さんもいて、でレックスのラウンドレポーターもいて、よく勝負のショットっていう、勝負のショットでしたねっていうコメントが何箇所も出てきましたよね。
勝負のショットを打たなければいけないっていう、まずコースのお膳立てがありますよね。それとともに勝負しなければ勝ち抜けないっていうだけの選手層の厚さっていうのもありますよね。ですからもうそのどちらかかけても案内記載というような展開にはならなかったと思うんだけど、やはりこう世界最高峰のツアー、 PGA ツアーで、なおかつまた第5のメジャーとも言われているこの試合、そしてこのコースセッティングがあるから、選手たちが考え抜いてこのホールで勝負をかけようっていうのが、もう最終日スタートする前からもう青写真であったと思うんだよね。でそこのそういう状況に置かれてリスクを犯してでもこう攻めていく選手たちのね、もう腹の決め方、もうそれ腹はもうスタートする前から決まってると思うんだけど、その腹の決め方、それ を楽しめるっていうのは、まあ、すごい試合ですよね。
そういうことです
よね。16、17、18もそうだよね。今回に関しては11のパー5のセカンドショットもそうだったし、いろんな意味ですごいこう、もうね、もうここが勝負だって、選手たちが挑んでいって、こう、成功したり失敗したりもあるんだけどね、それは勝負だからね。でもそういうのがこう見れるっていうのはね、やっぱ面白いね。
すごかったですね。で、我らが日本の選手の松山英樹選手は、週末、一気に
トップ10にも入りましたよね。
入りましたね。
初日2日も決して悪いわけじゃないんだけど、調子がいいからこそ逆になんつうかな、腹をくくって一か八かっていう攻め方できずに、こう無難に無難にいった結果が初日2日のあの成績になったと思うんですよね。まあ、それで全て恨みに出て波に乗れずに終わった2日間で、まあ、一期はもうね、予選落ちっていうのを確保したと思って、結果的に、
週末に入ってね、ギリギリ入りましたね。
もうね、一回こう、失った、ね、チャンスがまた舞い戻ってきたっていうことで、もう、いけましたよね。失うものはないっていう心境で。それで3日目、4日目のプレーは本当すごかったですよね。ドライバーが安定してきたっていうのも何よりなんだけど、やっぱりアプローチがすごいわ。
そんなにすごいですか、やっぱり。
すごい。
トッププレーヤーの中でも比べても。
すごい。スピンのかけ方はすごい。で、やっぱ初日、2日はやっぱ試合になったらそういう思い切りの良さがなかなかできなかったんだけど、週末は出てましたね。見事だった。すごい。
ということは、調子は上向き。
今年からずっと上向きだし、本当早いうちに勝ったら2勝3勝を今年だけでもできるぐらいの状況に仕上がりつつあるような気するけどね。すごいよ、はい、いい感じよ。
はい、楽しみにしたいです。まあね、マスターズもこの後待ってます、待ち構えてますので、それに向けて、そういういいね、プレーが見れていくと、期待もどんどん膨らんできます。
そうですね。
はい。
はい。
はい、ということで、レックスさんはこの後はどんな予定ですか？
僕は、今日が、ソーグラスが終わった次の日火曜日なんですけど、木曜日に日本に帰り、来週がシニアの予選会。それを出て、すぐこっちトンボ帰りで、LPGA のまた解説かな。そんな状況です。
はい、じゃあ、まずはレックスさん自分のゴルフ頑張ってください。
頑張ります。
はい、ありがとうございました。